77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和4年11月21日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野矢と
シネマナビゲーター辻美香です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
はい、今週も始まりました。本日はミカちゃんです。
こんにちは、久しぶりです。社長さん、ね、いらっしゃい。嬉しいです、ありがとうございます。
すみません、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、
はい、時々ね、前あのアシスタントのちょっと代役として、
うん、そう
来させていただいたんですが、うん、今日もまたちょっと金ちゃんの代わりに、
ね、
ちょっと頑張ろうかなと思って。
そう、金ちゃんは我々より県知事を選びましたからね
いやお仕事です。
今日長崎でね、大石県知事とのなんか、はい、あの対談会、対談会というか勉強会みたいなのが、
ね、はい、大事な勉強会ということで、うん、じゃあ私がもう頑張って金ちゃんの代わりにも頑張ります、
ね、ありがとうね。美香ちゃんは我々を選んでくれたのね、
はい、
大石知事よりね
社長さんいらっしゃいを選ばせていただきました、ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、はい、秋めいてきましたけど、はい、どうですか最近。
そうですね、なんか、うん、11月ももう下旬に差し掛かろうとしてるのに、うん、暖かいですよね。
暖かいね。寒い日もあるけどね、
あるけどなんかこんな暖かい11月って今まであったかななんてちょっと思ってるんですけど、
やっぱ温暖化なんでね。
そうですよね。でもやっぱり地球温暖化、うん、紅葉も綺麗ですし。
紅葉もね、そうですね、あの昨日か日曜日、はい、結構高木小長井の林道を走ってきましたけど、
ね、写真見せていただきましたけど、
ところどころやっぱり黄色と赤とね。
そうですよね。そう、まあ、そういうところをね、こうお散歩するっていうのも今の季節のね、うん、本当に
いいですね。
いい時間を過ごせますよね。
ね、本当本当。まあその小長井といえばですね、はい、本日のゲスト様なんですけど、記念すべき184人目のゲスト様は諫早地域おこし協力隊ですね。特に小長井方面、はい、ご守備範囲としておりまして、はい、伊藤由美様よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ようこそ。
はい、よろしくお願いします。
地域おこし協力隊です。
はい、
ね、諫早といえばおこしですから。
おこし、諫早のおこし美味しいですよね。水
谷おこし、森町おこし、うん、ね、
大好きですよ、おこし。
ね、地域おこし協力隊っていうのはあの全国的にね、はい、総務省ですっけ。
そうですね、
総務省が、うん、あの作ってるシステムで、はい、全国の自治体に向けてね、はい、だからお給料は総務省から出てるんですよね、
うん、あ、そうですね、国から出てますね、
うん、そうなんですか、
はい、そういう、こうね、あの仕組みで、はい、まあ、いわゆる移住ですね。
そうです、はい、移住で、
移民です。
はい、移民です。
移民です。
移人です。
まあ、どこから来たんですか、ところで。
神奈川県の川崎市から来ました。
川崎、はい、川崎大社
か。そうですね、でも川崎駅とはちょっと違う、遠くて、うんうん、はい、川崎大社って行ったことないんです。
そうなんですか、
はい、そう、実は
川崎って言ったら川崎大社のイメージなんですけど、なんか金魚売ってるイメージなんですか。
そうですね、いっぱいお祭りがやってるんですよね。
私あの実家が東京だったので、はい、よくあの神奈川の方にも遊びに行ったり、うん、してたんですよ、
じゃあ川崎大使は
行ったことない
ですね。そこまでは行
かない、ね、
意外にその土地にあんまり行かないとこって多いんですよね、うん、もういつでも行けるみたいなこうイメージがあるもんだから、うんうん、
まあそんな伊藤由美さんですけど、はい、まあ、今も若いですけど学生時代とか夢中になってたこととかあるんですか。
そうですね、学生時代のことちょっと考えてみたんですけど、うん、中高の時は本当ぼーっとして生きてたので、
ぼーっとしてた。
何かなと思ったら踊る大捜査線が好きで、踊る大捜査線のことばっかり考えてました。
すごい、は
い、いいですね、
すごい中高生、
ね、いいじゃないですか、大ヒットしましたもんね、はい、織田裕二さん主演で、はい、
中高生の頃に会ってたの、はい、
中学生ですね、中2の時に映画が
レインボーブリッ
レインボーブリッジ
封鎖せよ、
はい、それ2ですね、
はい、ね、かっこよかったですもんね、
かっこよかったですね。
あ、レインボーブリッジの走りですもんね、あの頃ね。
そうですよね、うん、
できたばっかりじゃないの。
多分そうなんかな、
お台場が新しい街でした ね、 ね、
そうですよね、うん、ね、いやー、織田裕二さんいいですね、グリーンのジャケット翻して。
そんな織田裕二のことばっかり考えてたような、他何も考えてなかったなって今考えると、
すごいですね。なかなか貴重ですよね。
いいですよ、テレビに夢中になってね。
そうですね、
なりたかった仕事って、もしや刑事とか。
そうですね、刑事って書いてました。
いいですね、第二の深津エリちゃん、
深津エリ目指してたんですけどならなかった。
ならなかった、
はい、なれなかった。
なんで諦めたんですか。
諦めたというか、もうちょっと警察官はすごい仕事だなと思って、規則も大変そうだし、うん、 ちょっと暗い面も見なきゃいけないし、あちょっと厳しそうだから嫌だなってごめんなさい。
なるほどね。そう見えてたのね、若い頃はね。
そうですね、素晴らしいお仕事ですよね。
素晴らしいお仕事、
は
い、
今思ってもやっぱりできなかったなって思います、う
ん、
はい。
まあ人間ムキムキあるけね、はい、だから何が正解かもわからない、はい、もしかしたら5年後なってるかもしれない。
そうですね、もしかしたら刑事になってるかもしれない。
あの時ラジオで喋ってた今刑事になりました。
やっぱり夢があって。
それもそれで。大学は何してたんですか。
あ、大学はスペイン語専攻だったので、うん、スペイン語を学んでました。
なんでスペイン語だったんですか。
あ、もうスペイン語学科選んだ理由というか入った理由は、大学受験でスペリ止めどこか受けないと、うん、浪人だったので、うん、もうとにかくどこか今回受からないとダメだと思って、その時ちょっと学校の倍率が低いスペイン語学科があって、うん、あここだったら受かるかなと思って受けたところが、やっぱりそこしか受からなかったので、うん、スペイン語を学ぶことになったのが始まりです。
でもきっとそれなんか
縁ですよね。
縁ですよね。ストーリーと思うよ、
はい、
そうなっとる、
はい、でもすごいスペイン語ってなんか英語より難しそうなこうイメージがあるんですけど、
読み方は結構簡単なんですよ。そのまま読むか、日本人にとってはなんかスペイン語ってちょっと話しやすい、
話しやすい、はい、
感じなんです。
映画の世界もなんかスペインはなんか出てくる、
うん、あいろいろありますよ。スペイン映画もあるし、まあ、東京市のこう映画とかもあるし、ね、あのスペインのいろんな国の地方のいろんな話とかもあるし、はい、うん、やっぱりスペインってやっぱり素敵だなと、うん、なんかどうしても闘牛士のイメージが
ある。そう、闘牛。
実際見たことありますか。
あります、見ました、
やっぱりすごい迫力。
そうですね、ちょっと結構トラウマになるぐらいすごかったです。
あ、すごいな。
目の前で牛が、
はい、
スペイン住んでたりするんですか。
あ、そうなんです。もうそこでやっぱりスペインが好きになって、うん、大学時代好きになって、社会人になってもずっと住みたくて、いつか住みたいなと思って、うん、3年前ぐらいにちょっと1年ぐらい住みました。
はい、どうでした、住んでみて。
いや本当に良かったです。もうやっぱり大好きだなって思って、もういるだけだったんですけど、住んでるだけって感じだったんですけど、もうスーパー行くにも道歩くにもなんか全部が楽しくて、楽しかったですね。
そこでなんかお仕事とか挑戦しなかったの。
まあ、絵をちょっと描いて売ったりしようかなと思ったんですけど、もうなんかちょこちょこ書いて、それ仕事っていう風になるまでにはならなかったですね。
なるほど
ね。はい、趣味で書いてたって感じで生きてました。
まあそのイラストっていうのはどの辺から、
はい、イラストは、うん、中高とか大学時代の授業中いつもノートの隅に絵ばっか書いてたんですけど、うん、まあ、それ、仕事にしたいなってなんとなくずっと思ってて、うん、で社会人になってやっぱりしたいって思って、ちょっと夜間の学校通う、あの仕事の後とかに行って学ん で、うん、でそこからちょっとオーダーメイドとかの仕事とかを始めました。
いわゆるイラストレーター、
そうですね、一応そう名乗ってます。
先ほどいただいた名刺もね、可愛いイラストが書いてあるんですよ。なるほどね、
ありがとうございます。
こんな感じで
これデジタルで書くんですか。
あ、これ iPad で書きます。
はい、ねえ、はい、今 iPad で書くんよ ね、
アニメーターの人たちもね、
う
ん、本当に iPad で、もうみんな
そうやもんね、うん、
紙に書くみたいに簡単に書けるんです、
う
ん、
あ、そうなんですか。 そうなんです、うん、
それ普通の iPad で。
あ、普通の iPad です。
なんかアプリ、
あ、アプリ入れてます。
そう、お絵かけアプリみたいなやつだろ
う。そうなんです。
へー、すごいな。私も絵心がないから羨ましいですよ、絵描ける人。
いやなんかでポチョチョって
かわいい。
ありがとうございます。
スペインから帰ってきてから、その諫早の地域おこし協力隊になるまでのそのストーリーっていうのは、
はい、はい、帰ってきて、まあ、2,3 年あったんですけど、うん、帰ってきてから今まで勤めてた会社にちょっと戻らせていただいて働いてたんですが、うん、やっぱりちょっと働いてるうちに、あの、まあ、絵とは関係ない事務の仕事してて、で、描いていきたいし、もうちょっと自然がある美味しい、なんかもっと住みやすいところで住みたいなって思ってて、で、あ、住むならどこかなと思った時に、長崎に旅行何回かしてて、うん、あ、長崎に住みたいって思うようになって、で長崎で住める方法を探してたら、地域おこし協力隊で諫早市募集してたので、もう諫早ってどこだろうって初めちょっとそういう感じだったんですよ。で調べたら、あの なんか山もあって海もあって食べ物もすごいあって、なのになんかちょっと都会っぽくて交通にも行きやすくて、あのえこんなとこあるんだって思って、うん、でそれで仕事もなんかその地域の土地の魅力を発信するっていうので、あちょっと自分の仕事とかとあのやりたいこととかと組み合わせられそうだなと思って、うん、あこんなになんか夢のような生き方あるんだと思って応募して、はい、来ました。
長崎に旅行に来て何を見たんですか。
まあ王道なんですけど、長崎のまずグラバー園とか港町見て、うん、あと雲仙の温泉入って、 あとアンデルセンってご存知ですか。
あ、うん、あ分かりました、はい、カータのね、
あカータのの、うんうん、あれにまあ絶対行きたかったんですよ。
へえ、
あそこの経験とかも良くて、まあ、なんか全部ひっくるめて後で考えてみたら会った人とかも良くてずっと考えちゃってたんですよね。
へ、
はい、やっぱ旅行好きでいろんなとこ行ってるんですけど、こんななんか心に残るのあんまりなくて長崎だなって
なんかこっち住んでる側からすると、はい、いっぱいあるのになんでわざわざ長崎なんて聞いてしまうよね、うん、
いやでも、うん、私わかります、うん、私も他県から来てるから、
うん、あそうかそうか、
そう、うん、やっぱり私も父があの転勤族だったから、はい、いろんな土地に行ってるんですよ、はい、であの祖父母が長崎に住んでたもんだから、はい、夏休みとか、はい、冬休みなんかに長崎に来てね、やっぱりなんかね、うん、ほっとするし、うん、食べ物も美味しいし、うん、なんか居心地がいいんですよね、うんうん、いやもう住むなら長崎って私もね、うん、思ったんですよ、うん、だからもうあの東京にも帰らずに、はい、こっちに私もね居ついちゃった方なんですね。だからねなんかすごく気持ちがねよくわかるんですよ、
うん、
だから長崎に住んでる人からは見れないものが、うん、ちょっと他県者から見れるっていうのがね、うん、たくさんあるんですよね、うん、魅力が、うん、
まあその東京あたり行った時なんかに、はいはい、その東京のね先輩とかが、うんうんうんうん、あんたに食わせるもん東京ないもんねってよく言われてましたよね、うん、肉ぐらいかみたいな感じで、う
んうん、魚も美味しい
ですよね、そうそう鮮
度が違う、うん、
だから その、うん、それを超えるものがないっていう言い方で、
うんうんうん、
まあ、北海道も何回か行きましたけど、うん、まあ、北海道北海道で美味しいんだけど、うんうんうん、の長崎の価値かなって思うよ、
うん、胃袋も心も使われなかった
ね、そうですね、
長崎
本当にあと人が本当に優しいと優しいし、うん、なんか人とつながりやすいところだなって思いました、うん、ここ、うん
ねえ、うん、結構豊かだったんですよかつて
心が
長崎県自体、
うん、
特に長崎市、
うん、
で祭り好きでね、うん、天領地と言われるところで、
うん、
でまあその生産物も豊富で、うん、大村湾があって、
うん、
で諫早なんかね3つの海に面してるので、
はい、
ね、で高木小長井なんてさもうすっごい農産物豊かやったはずよ、うんうん、
あ
戦国時代から多分、
うん、
日の当たる土地でいいもんね、
うんう
ん、だから豊かやったよ多分、
だから心も豊かなんですね、
多分多分、
う
ん、
人がそう思う、ここからずっとつながってるのかもしれない、
うん
ね、
うん、まあ、そんなたくさん美味しいものがある中で、
はい、
何がなんか今のとこ一押し、
一押しもういっぱいあるんですけど、うん、ちょっと前この間もラジオで言わせていただいたんですけど、タバルの芋んこにハマってます。
タバルの芋んこ、
はい、
ネットリーが里芋なん
だ、里芋なんです、里芋なんですけどなんかねっとりしててなんか甘くて後味もあって濃くて美味しい、
美味しい、
美味しそう、
はい、美味しいです、
ね、
今です、今買えます。
あーそうなんですね、はい、ね、私食べたことない
から
ちょっと食べてみたい。
だこのこっち小長江側はそのタバルの芋子やし、うんうん、はい、こっち森山側は今から、はい、あのレンコンが今出始めてるので、はい、
からこレンコン、
からこレンコン、
はい、
カラコレンコン食べたら他のレンコン食えんくなるよ。
本当に、
うん、
食べたいな。だんだんお腹空いてきたの。やばい。
わざわざ森山まで買いに行くもん。
だ、そうですね、
うん。森山に産直があって、そこに朝行くと結構並んでて。
う
ん
う
ん、
あそういうところの美味しいんですよね。新鮮で。
新鮮で、すごいですよね。ね、幻のレンコンって。
うわすごいな。うん、
やっぱりそういう、こうネーミングとか売り方上手やな。
上手ですね。
幻のカラコレンコンとかさ、うん、急いで買いに行かんと
そうな、うん、あちょっと幻なんだろう、
うん、
食べてみなきゃみたいな、
ね、この辺も上手よね、カキ、はい、がカレン、
カレン、
カレンなんて素敵な名前つけてさ、
うん、 ね、すごい。
わざわざみんなさ、はい、買いに行く。
すごいな。
大ぶりのね。まあそれなりのお値段なんやけど、もうこうなると値段かけないもんね。
うん、
食べたい。
食べたい。
食べたいが先。
小長いの牡蠣はまだなので早く食べたくてしょうがないです。
今度牡蠣が終わったらあのゆりかごあさり。
ああ。
なんかネーミングがいいやろ。
ゆりかごあさりって
のが、ゆりかごあさり。だから砂に埋まってないので、ゆりかごに揺られてるので、
なるほど。
砂が砂を
揺れながら
がないのさ。
あ
で身がパンパンで、
へえ。
まあ肥満といえば肥満なんでしょうけど、殻から溢れるぐらいのパンパンの身。う
ん、そんな。
そうあのパツンパツンのシャツを着てる太田明みたいな感じ
すごい、ね、
わざわざ行くさ。
へえ、美味しそう、うん、
だから旬の時はまあ柿もそうやけど、うん、朝8時半着小長井漁協売店に朝8時半着でも並んでる。
あ、そうなんですね。
なるほどね。やっぱり皆さん美味しいもの知ってらっしゃいますね。
美味しいものだったら、ね、まあ、遠くからでも行きますよね。
目がけてね。
わざわざ行く。その地域おこし協力隊として特にその小長井の活性化を任務として、
はい
はいはい、どんな活動なんですか。
そうですね、任務としてはその小長井の魅力を発見して、うん、で、まあ、創出していろんな形で人に伝えていくとか、PR していくっていうのと、あと地域の人と小長井を盛り上げていくっていうのが任務です。
なるほど、
はい、
どんな紹介の仕方とかやってるんですか。
今のところはSNS でインスタグラムさせていただいてるんですけど、うん、そこでまあちょっと絵描くのでイラスト SF にして小長井の魅力伝えたりとかをしてます。
はい、イラストにするとね、はい、なんかこう子供さんとかにも見やすいですよね。
わかりやすくなればいいかなと、
ね、はい、伊藤さんがどんなお姿かは諫早市の人であれば司法、
あ、司法、あ、そうです、今月号載せさせていただきました。今月号の表紙です、
ね、はい、素敵な
表紙にね、ね、今ね、地域おこし協力隊が3人、
うん、はい、
女子3人と、
はい、
菊山隊員っていうかこれ司法のね、はい、写真を見ていただければこう力関係がわかるやつ。
あ、そうですね、もうごめんなさいって感じ
ね、え、木下隊員、伊藤隊員、下崎隊員、
あ、下崎、
ね、え、隊員、それと菊山隊員、はい、菊山隊員がまあ先輩で、
そうですね、
ね、え、第諫早第1号の地域おこし協力隊は菊山隊員ですよね、
はい、
で今3人女性がトントントンと来たので、
はい、
華やいでますよ。
いいですよね、うん、でまた隊員が増えると情報量もこう増えるから、はい、ね、うん、ね、なんか楽しみになりますよね、うんうん、私も諫早とかあまりよく知らないので、はい、なんかすごく楽しみだなと思ってます、はい、
目線がいろいろ違うので。
あ、そうですよね、はい、女性目線とまた男性目線もこう違うし、そう
違うし、
うん、まあ、楽しみ
だからインスタも諫早市で検索すると3人パンパンパンってヒットするんじゃない。
そうですね、菊山さんも諫早から始まる気がします
ね。そうですね、はい、4人トントントンと、
はい、ポンポン
ポンポン、うん、今諫早市もインスタのキャンペーンやってるんで、諫早グラム、
諫早グラム、
諫早グラム、
諫早グラム、ハッシュタグ諫早グラム、
これすごいですよ。なんか優勝すると5万円分のなんか物産がもらえるみたいで、
う
ん、
うわ、すごい、はい、
応募しようかと思ってます、
うん、
応募ってあれやろ、ハッシュタグでどんどん投稿すればいいやろ、
投稿して選ばれて、うん、でなんか投票なんですかね、
うん、すごい、
まあ結局いいねの数とかになってくるんです
よね。そうなんですよね。
だからすっごいなんかプロフェッショナルのアップされてる人もいるしね、
うん、プロなんですよね、
う
ん、
すごいよね、
上手、
うん、
だからねやっぱり撮影スポットがいっぱいあって、うん、諫早って、
うんうん、
とにかくあるよ、
うん
うん、映したいとこだらけ、
うんうんうん、小長井でもいつもフルーツバス停で人が、うん、はい、撮ってて、
うん、
ね、フルーツバス停上げてる方多いですもんね。
多いですね、
多いね、
うん、
かわいいですもんね。
かわいい。
だから穴場スポットが1個は、うん、タラミの工場の前にあるオレンジ、
うん、あ、はい、あ、確かに、
ね、それとそのサザンカ高原の、 入り口にあるいちご、
スポットですか。
スポットと思うよ。
あ、そうですか。
だってだ多分普通の人知らんと思う。
あ、確かに、あ、確かに、
国道沿いだけで探すよね、う
ん、なんかメロンとかいろいろありますよね、
うん、あるあるある、
うんねうん、いや知らない人一緒あれなんだろうと思いますもん ね、うん、
ね
本当に止まるんですバスが、ねうん、すごい、
ね、いいな、
うん
あれ写真撮るにしても順番待ちがねみんな撮ってるんで上手にスルーッと入り込んでさっと撮ろうという
か確かに映り込んじゃったり
あなるほど、
うん、朝がおすすめだと思います。あ朝いない、
は
い、
そう、
うん、
それで海を背景にして撮るときが、はい、海ってほら満ち潮と引き潮とあるでしょ、はい、でまた季節によって海の色って変わってくるから、うんだからもう本当いつ撮るかで全然違うよね、うん、お日様の角度も季節によって変わるでしょ、
うんうん、同じ場所でもね
同じ場所でも
いろんなパターンが撮れるっていうのもいいですよね、うんうん、
あれ何箇所かあれ作ってほしいよねあのカメラ置く台
あそれいいですね、
うん、あなるほど
確かに
だって一人で行った時
そうなんです、
ね、撮れんもんね
あそっか
僕は三脚持ち歩いてるので撮れるんですけど、うん、一般の人は三脚を持ち歩いてないので、うん、なんかこっから撮ってくださいみたいな、
う
ん、こっからだと安全ですよみたいな
確かに
それはいいかもしれない
国道なんで、
うん、危ないですもんね
下手すり危ないので、うんうんうん、安全に撮れる場所を指定してあげた方がいいかな、
うん、あいいかもしれない、ね
うん、車でたまに危ないって思ったり
危ないと思う時あるもんね、うんうん、だからそれは自由になってるからよ、
うんうん、
こっから撮ったらいいショットが撮れますよって、
うん安全で
安全でって言ったらみんなそこで撮るんじゃないかな
そうですよね、うんうん、
それ大切
さあそんなんであっという間に前半が終わるわけなんですけど、ね、いっぱい予習してこられてたんですけど、はいはいね、ほぼ予定通りならず、はい後半はまたちょっと電話したりとかしながらですね、はい、進めていきたいと思います、はい、後半もよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、うん
SDGs を実践する NPO 法人シームレス学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです NPO 法人シームレスホームページをご覧ください
社長さんよう金シャッターなった
令和4年11月21日時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野谷と
シネマナビゲーター辻美香です。
本日は諫早地域おこし協力隊伊藤由美様をお迎えしてお送りしておりますが、由美さんは移住で小永井に来て、
はいはい、
で今から電話してつながっているのはもともとの小永井人ですね。西崎さんもしもし。
もしもし西崎です。
スーパー小永井人です。
おーすごい
よろしくお願いします。
ずっと小永井なんやろ。
いやいやいや、高校18歳の時まで小永井で、実はそこから僕ずっと県外とか、はあ、あと僕もちょっとこう海外の方に行ってて、
へえ。
で今年21年ぶりぐらいに、まあ、小永井町に戻ったという感じです
ね。ああ21年ぶりに戻って、
はい、はい、
あ18歳まではいて、
そうですね、はい。
どうですか、20年ぶりにドハマりしてるんでしょ今この街に。
そうですね、やっぱ子供の頃は、まあ、何もないなとは思ってたんですけど、やっぱりこう実際自分が出てみて、まあ、いろんな経験をしたりとか、まあ、外からも見て、その田舎の良さというかが今の年になってこう分かるようになったっていうのはありますね。
うん、例えばなんかどんなとこが、あ、やっぱいいなって思ったりする？
なんですかね、まあ、僕にとってはその、まあ、出身というのもあって帰る場所っていうのはあるんですけど、やっぱり人の温かさと、まあ、あとやっぱり僕自身こう人混みとか大都会があんまり好きではないので、この落ち着いた感じ、こう自然と共に暮らす感じは僕にすごい合ってるかなと思いますね。
まあ、あの本日ゲストの諫早地域おこし協力隊小長井担当の伊藤由美さんですが、
はい
はい、その西崎さん的にはどういう活動をしてるんですか？
あ、そうですね、僕ら小長井町おこし隊っていう名前で、もともとずっと地元に残ってる幼なじみと、まあ、立ち上げて、今そうですね、小長井町出身30-40代のメンバー8人ぐらいで隊を結成してやってるんですけど、一つはあの子供たち向けのこうお祭りを開催したりとか、まあ、あとは今だとあの雲仙の小浜町の味噌寺園さんというもみじが有名なところがあるんですけど、そちらの方にこう出店して小長井の特産品を PR したりとか、あとはちょっと今急ピッチで進めているのが、あの小長井町ってこう情報サイトというかポータルサイトみたいなものがないので、そういったものも自分たちで作って、こう来る人にもっとこう小長井町を深く楽しんでもらいたいなというふうに思って活動してますね。
なるほどね。まあ、小長井となると、もうもはやそのあのほら干拓で道路が島原半島とつながったので、なんか不思議な感覚ですよね。もともとなかったわけでしょ。
そうですね、
18歳の頃にはあれ。
はい、なかったですね。
だからぐるっと回ってしか行けんかったよね。
はい、そうですそうです。
新幹線どころの短縮じゃないですよね。
いや、そうですね、本当に僕らにとってはそっちの方がビッグニュースですけど。
ビッグニュースですよね。あれ10分ぐらい、車で10分ぐらいかな。
あ、干拓道路までですかね。
干拓道路のスタートゴールで10分ぐらい。
あ、そうです、10分ぐらいで行けますね。
それまでは30分で行けよったんかな。
いやー、30分じゃ言わんと思いますね。もうぐるって回ったら、もうそれこそプラス1時間ぐらいかかるレベルだったと思います。
ですよね。だから、はい、ビジネスと人の交流も、諫早市中心部よりも、島原半島の、あずま?
あ、オバマですね。
あ、オバマ。あ、なるほど。こっち側は、でもあずまやろ？どこと、島原道路どことつながってるっけ？
東ですね。
東とつながって、で、はい、山越えたらオバマやんね。
そうですそうです。
そういう関係ですけどね。なるほど。だから交流がちょっと違うんよね。
そうですね、近くなった。まあ、今回もちょっとご縁をいただいてというところではあったんですけど、うん、まあ、来月の頭は諫早行きのルノンマルシェの方にも出展させてもらったりとか、
うん、なるほど。
まあ、はい、あの町内の活動、もうそれこそあの2つ、僕らはあの新幹線かもめと同時に開通した2つ星がちょっと小長井駅に泊まるということで。
あ、そうですね、はい
はい、今子どもたちとこうおもてなしプロジェクトみたいなものをやったりはしてるんですけど、なんかこう町内に限らずこうもっと外に出て小長井のことを、まあ、PR していければなとは思ってます。
ああ、いいですよね。だから前半も出たんですけど、あ、前半出てないか、川。あ、川打ち合わせしよったんか。打ち合わせでその本名川が今からね、結構世界的にも注目されるっていう中で、
はい、
そうなるとやっぱ諫早市と雲仙市のコミュニケーションっていうのがすごく大事になってくるんじゃないかみたいな話をね、ちょっとやってたんですよ、はい、打ち合わせで。
ああ、そうなんですね。はい、
そうだから川を挟んで漁師がどう手を組むかっていうのは一つのね、でこれってやっぱり行政ではできないことで、行政は境目がどうしてもあるので、これは、ね、はい、西崎さんとかの民間がやるべきことかなって僕は思ったりする。
うんうんうん、そうですね、
自由にやれますもんね。
そうなんですよ、本当に僕たち結構、まあ、楽しみながら が本気でやるみたいなところが結構コンセプトではあるので、うん、まあ、その辺をもうアイデアベースでどんどん出して、もうできるやつからもう実行していこうみたいな感じですね。
うん、ですね。だから小永井が今ねすごい元気な気がするんですけど。
そうですかね。
うん、
まあ、もしかしたら僕らが元気だからかもしれないですけど。
ね、えやっぱりそういう若い世代が、ね、戻ってきていいんじゃないですかね。
そうです ね,
ね
なのでこう、まあ、あとはもっとこう皆さん僕らこう自分たちだけで全然やりたいと思ってないので、うん、なんかもっとこう気軽にもうスポットだけとかでもいいんでこう面白そうだなと思ったら声かけてもらったりとか、
うん、
そういう形でこうもっと広がっていければいいかなと思ってます。
ね、えぜひあの、ね、諫早地域おこし協力隊の伊藤さんたちともね連携しながらやっていければと思っておりますので、
はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
仲良くやってください。
はい、ありがとうございます。
伊藤さんうなずいてもこれラジオやけ
ん。
もう全力でうなずいとるけど。ぜひぜひ一緒にやってください、はい、まあ本日はね、はい、短い時間でしたけどまたぜひちょいちょいラジオも声出してください。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
伊藤さん一言。
あ、はい、あのよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。失礼します。
失礼します。今のように優しい瞳を
持って。社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポークですね、伊藤由美さんにどんな思いで今の役割今の自分を続けられていますかという、はい、お話をお願いします。
はい、今の役割そうですね、あのせっかくこの諫早という地に来させていただいたので、あのこの地で出会えた魅力をもっと私だけじゃなくて世の中あのまだ知らない方もいっぱいいるので、ちょっと自分の方法であの PR していけたらなって思います。あの諫早からなんかさて広めてなんか世の中に喜びを広めていけたらいいなって思ってます、
ねえ、
はい、素敵ですね。
素敵よね、若い人たちがねどんどん ねやってほしいよ、
うん、
もう好きにやってくださいって感じね。
なんかさっきいただいた名刺にこうフードコーディネーターとかイラストレーターとか書いてあるから、はい、うんうん、ね、なんかこう食べ物で諫早の魅力を伝えたり、
はい、
なんかこう諫早の、はい、例えば昔話とか、はい、いいところのスポットなんかこうイラストでこう漫画でこう書いてね、
はい、
こう伝えたりとかってなんかいろんなことされそうで、これから私すごく楽しみにしてるんですけど ね伊藤さん
思いついた方法でやっていけたらなって思います、ね、はい、
もうまさに答えはないので、はい、
そうですね、なんか浮かんだことを、
伊藤さんたちが やりたいと思ったことが正解と思うからさ、はい、
うん、ですよね、次は何が飛び出すんだろうって、うん、こっちはもうワクワクしてます、ね、ありがとうございます。
あの農産物のネーミングなんかもね、うん、はい、ぜひやってほしいですよね。
そんなことやっていいんですか。
いいんじゃないですか。だからもう言うたもん勝ちですよね、
はい、
うん、
なんかそういうネーミングがあると、はい、頭の中にこうスッとこう印象に残るっていうか、みかんならみかんだけじゃなくて、うん、なんとかのみかんとか、うん、そうなんかこうキラキラネームみたいなのがついてると、
う
ん、
そうよね、
そうなんかまたもっとこう印象深くて本当にキラキラ見えたりとか、
あ、そうですよね、
ね、ついたりするかもしれないから、うん、ね、
なんか小長いあまり知られてないんですけど本当にいろんな食材作られてて、うん、野菜ドラゴンフルーツとか、うん、あのズッキーニとか、
うん、
え、ドラゴンフルーツあるんですか。
そうなんですよ、ね、私どなたかが作ってました。
すごい、
ドラゴンフルーツ、
ドラゴンフルーツってマレーシアとかなんかあっちの方じゃない、う
ん、なんか
あれピンクのやつ、ピンクの、はい、ドラゴンフルーツ、
なんかこう星みたいになってるやつ、あれ、なんか間違えた、
ピンクでなんか黒い、
ピンクの丸いやつか、
ブチブチってついて
る、なんかそういうのお見かけする。
漁協の直売所で売ってましたね。
へー、うん、そうなんですか。
なんかそういうのやっぱり、
知らんかった。
知らんかったよね。
知らんかった。本当本当。
なんか食べさせてくれるお店とか欲しいよね。
本当ですね。
本当、
うんうんうん。お店いくつか美味しいところあるのでそちらで食べれたらいいなって、
うん。なんかそういうなんかおしゃれなやつがね。
うん、
カジカで出てきたりとかね。
そうですね。
カジカって美味しいとこがあるよ。
カジカ高木ですか。
カジカね。あの本当に小長い、あそこ小長い高木か、あれは高木か、はい、高木やったらカジカみたいな、
うんうん、
一歩さんもあるけどね。
ああ高木
小長いはなんていうお店があるの。
小長い牟田商店さんとか、あの釜飯が有名な。
え、小長いに釜飯の牟田商店さんってある。
あります釜飯。あそこのカニ出汁のちゃんぽんとかすごい美味しかったです。
カニ出汁のちゃんぽん。カニ出汁のちゃんぽん。
それ国道沿いにあるの。
ありますね。あの漁協さんのちょっと手前あたりです。
カニ出汁のちゃんぽん初めて聞きました。
9月ぐらいに食べたカニ出汁のそうめんがすごい美味しかったです。
そうめん
400円だ。
400円、
いっぱいあって、
すごい。ワンコインでお釣りが来る、うん、
牟田商店っていう名前の食堂、はい、
そうですね。牟田商店さん、商店、あのお店屋さんとその向かい側にレストランがあって、かき小屋にもなってるんですけど、美味しいです。そしてまだかき釜飯まだ食べてなくて、ちゃんぽんとかに目移りしちゃって、
やばいね、
早く食べないと
チェックチェック、は
い、そういう時なんかさ2人で行ってハーフ&ハーフしたいよ ね、
そ う、 ね、あ、そうそう、シェアして食べたい。あれもこれも食べたくなっちゃうからね。そう
そう。この間地域おこしの、2人ともう1人で行ったんですけど、4人で、うん、みんなちゃんぽん食べました。
あ、同じもの食べちゃった、はい、
そこはやっぱ4品頼もうよ。そう、
これがいいって言って、
そういう4品食べてね、こういろんなもの、うん、でもやっぱり ね、これ食べたいと思ったものを食べたいですもんね。
まずはちゃんぽんやね、それ牟田商店ちょっとチェックやな、うん、
チェックチェック
チェックチェック、
わざわざ行こうかな、は
い、ぜひ
チェック。
へ、
ちょっと行きたいとこリストに入れてお
く。あと師匠の前にあるコーランさん今日行ったんですけど、うん、そこの汁なし担々麺めちゃくちゃ美味しかったです。
汁なし担々麺、うわ、めちゃくちゃ美味しそう。
お肉がゴロゴロしてて、ちょっと油麺っぽくもなるんですよ。しびれて美味しいです。700円、はい。
コーランさんは僕行ったことないけど場所は分かります、はい、
あ、
コーラン
さん
っていう、はい、
担々麺大好きだし、汁なし担々麺っていうところがなんかすごい、そうなんです、魅力的、うん、
もうすぐ牡蠣のちゃんぽんが出るってみたいな、
ね、
季節限定のものもちゃんと出るんですね、うん、
はい、楽しみ
楽しみ。
まあこれからやってみたいことはいかがですか、はい、
そうですね、まあ、仕事としては小長井の食とか諫早の食の魅力、うん、特に食のなんかまあ方向として美食の街として PR していけたらなと思ってるんですけど、うん、一つ、あの12月に小長井の食材を使った料理講座させていただけることになって、これ小長井文化ホールでパエリアを作るので、
すごい、
よかったらいらしてください。
パエリア美味しそう、
はい、パエリア、
パエリア好きよ、
ね、
パエリ
ア美味しいですよね、うん、うわーすごい、
美食の街っていうさ、うん、のがなんかすごい新鮮なんやけど、
はい、いいですよね、うん、美食の街、
そんな感覚で諫早に住んでないぞみたいな、
いや美食の街っていいですよ。
そう、
いやいや、だから美味しいよ、うん、美味しいけど諫早だけがそんな特別美味しいんかみたいな感覚で多分みんな
集まってますよ
ね、うん、菊山さんもそうなんよった、
あ、
来た当初、
あ、そうなんですか、
うん、ここはすごいって、
うん、
言ってたけどね、
うん、
美食の街ね、
はい、バスク地方っていうスペインにあって、そんな感じ、
そしたら
世界中から来ます。
第二のスペインになったりして、
諫早
だからやっぱりそういう意外性よね、だ海もあって、うん、だからみんな結構な頻度で、うん、今日も散々出てるけどフルーツバス停に、はい、結構遠くから来てるのよ、
はい、
ですよね、
その人たちがこう寄るお店とかがあるかって言われると、うん、なんかもう一つアピール今からの課題かなって。
そうですね、
なんか美食マップみたいなのをこう作って、うんうん、あ、いいかもしれない、うん、あ、ここ行ったらこれ食べられる、美味しそうみたいな、
うん、そうね、牟田商店行ってほしいよね、
うん、牟田商店さん、
ね、牟田商店、
やっぱり県外から来る人はそういうのにちょっと注目していきたいっていうのは、絶対美味しいもの食べて帰りたいっていうのはあると思うから、
旅と食
いいかもしれない、
ね、美食の街小長井、
ほう、
ほう、
諫早。
諫早。
諫早いいですね。
ねえ。
だって美味しいもの食べて帰りたいですもんね。そ
う
ですよね。
だからそこら辺のパッケージ戦略やろうね。
うん。
そのフルーツバステートのパッケージ戦略かなと思うけどね。はい、うん、
でもそういうのがねあるとないとじゃやっぱり人の集まり方も違ってくるんじゃないですかね。はい、ね、うん、
やっぱりある程度の距離感で来てるので、うん、なんかこの界隈でなんか食事したいやんか、
うんうんうん、
でもどこでしていいかがもう一つわからない、うんうん、僕らでもあんまりよくわからない、う
ん、地元の人に聞かないとわからないってもたくさんありますもんね、うん、
確かに、
うん、
まあ、次からは無多商店行くけどね、
うん、
知らんかったもん。
知らんかった、
うん、
かった、
知らんかった、
知らんかった本当にカニ出しやばいね、
やばい、
うん、
あと漁協さんのお弁当も美味しいです。
うわ、お弁当、
はい、
漁協のお弁当
作ってるんです。
うわ、はあ、いいな
あ、
マイクにお腹の音が入
り
そう。
まだまだ知らないから早くいっぱい食べたい。
ねえ、もうほぼ今日は食べ物ネタでしたけどね。
これから伊藤さんのも食べ物ネタをちょっと楽しみにインスタを見させていただきます、
はい、いっぱい食べます。
ぜひ新たなお店アピールしてほしいですね、はい、インスタでね、
はい、
そうですよね、
うん、この辺のフルーツバスで寄ったらここ、うん、ここやったらここみたいなこう、うん、パッケージ、
はい、
ぜひ、
うん、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ラジオいかがでしたか。
楽しかったです。ナビゲーターしていただいてありがとうございます。
ぜひぜひまたたくさんアピールしてください、
はい、
次週なんですけども、11月も終わりなんですね。
早いですね。
28日記念すべき185人目のゲスト様は、中小企業家同友会で一緒に経営の勉強している仲間なんですけど、島原支部からですね、合資会社中央薬局小田哲平社長様にですねお越しいただくことになっております。まだまだ全然若い社長さんで、すごいエネルギーがあるので、ということで、まあ、来週もよろしくお願いいたしますでございますけどね、
はい、
さあ、あっという間でございます。
はい、あっという間でした。
終わってしまうとね、
あ、
何ページ予習してきた。
予習というか、
ね、たくさん書いてらっしゃる。
いっぱい書いちゃって、
しゃべりが苦手なので書かないと。
いやいや、上手でしたよ。
すごかった。そういう時は iPad じゃないんですね。
あ、そ、手の方が書きやすい。
私も全部、
あ、そう、
そう、手書き、全部手書き、うん、私も台本全部手書きです。
そうなんですか。
そうなんです、アナログ派です。
あ、わかります、はい、でも本当、まあ、じゃないと気持ちが出てこない。
曲が合うところがいっぱいあって、ちょっと嬉しいな。
ということで、
はい、
お別れのご挨拶をしましょう。
はい、
諫早地域おこし協力隊伊藤由美様もご一緒に、せーの、
また来週。
諫早素晴らしい街、
バイバイ。
美食の街よ。
あ、美食の街です。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へ、おいしい贈り物、パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。
喜びの歌。